お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。そして本日お相手していただくのはこちらの方です。
はい、北海道で営農とサブカルというふうなポッドキャストを配信しつつ米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いいたします。
いやー、
よろしくお願いします。
いや
お呼びいただきましてありがとうございます。
いやー、言ってみるもんですね。これは本当に。こんなバスへのスナックみたいなところにお呼び立ていたしまして、申し訳ないです、本当は。
いや、呼ばれたら割とホイホイいろんなところ出るんですけども、なんとなく声かけづらくなってるなっていう風なのもありますし。
ああ、そうですか。
そうですね。坂谷さんには、とりあえずこの間、ポッドキャストアワードの方にですね、面白半分で私が呼びつけてしまったっていう風な負い目もありますんで、今回ちょっとお邪魔させていただい
ああ、
た次第
いえいえ、
で
そん
ござ
な、
いま
負い
す。
目に感じられなくても、私んとこなんかもう、ジンドとホワイトホースしかないですけども、ちょっとね、
最高じゃないですか。
ゆっくりしていただければと、こんなバスへのスナックでございますけども、よろしくお願いしますという感
よ
じ
ろし
で
くお願
す
いいたし
ね。
ます。まあ、北海道民というか農家は、スナックしょっちゅう行くんでね、感覚的にはすごく、
そうなんで
馴染む
す
と
か。
ころでござい
あの、北海道に
ます。
はスナックバスへみたいなところがいっぱいあるってことなんですね。
そうですね。スナックバスへがあるのはですね、一応北18条っていうすすきのではないところにあるというふうな設定になってるっていう話は聞いたことあるんですけども、あんな感じの雰囲気のスナックは、まあ、地元、私は江別市という札幌市のお隣にある町で、普段農業をしてたりするわけなんですけど、あんな感じのところは多いかなと思っておりますけど、でもスナックバスへみたいな面白いところは一度として当たったことはないですね。
いや、まあ、それは何だ、それはないでしょうけど。
なんか、あんなキャラの濃い常連ばっかりのところとか、帰って行ってみたいなと思うんですけどね。
そうですよね。スナック行くと、誰も喋ってないか、ずっと誰かが歌ってるかどっちかみたいな感じで、あんな楽しげに常連同士で話してるスナックっていうもの自体を僕はあんまり見たことがないっていうのもあるんで。
私も基本は農家の大人数で行くことが多いので、まあ、あんな感じになることはないなと思いながらいるんですよね。
ということで、今回よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今回、ジョンさんをですね、来ていただいたのは、ちょっとそろそろラジオ食堂でも、米の話するには、ことが大ごとになりすぎて、うかつなことは喋れないなと思ったんですよね。さすがに。
そうですね。
今までは陰謀論に片足突っ込んでるようなことも結構言ってたんですが、そんなことをもう言っちゃいけない空気になりつつあるんで、現役の方に答え合わせだけでもね、させていただければなと思った次第なんですよね。
まあ、それをやって、お呼び立ていただいたんですけれども、
はい。
私の方も、はっきりとした答えを持っているかって言われると、そんなこともないっていう風な状態
え
なんで。ラジオ食堂さんの方でも、ほら、旅をしてる際に、
えー。
どっかのスナックの方で、
ああ、そうです。ああ、よ
聞い
く
て
聞い
る
ていただい
話、
て、はい。
聞いてて思ったんですけども、あんな感じの農家の皆さんと同じように、私もはっきりとしたことがよくわかんないっていうふうな状態になってるんですよ。なんですけれども、多分一般消費者の皆さんよりは、なんとなく把握してる部分は多いかと思うので、まあ、そんなようなはっきりとした答えは誰を持ち合わせていないんだけど、それなりに納得感のある話をできたらなと思っておりますんで、よろしくお願
よろ
いいた
し
し
くお
ま
願
す。
いします。でね、今回お付き合いいただきたいのが、私が様々な記事とかですね、YouTube とか、ポッドキャストを聞き漁った結果、ある程度素人なりに見えてきた米の現状というのがありますんで、それを聞いていただいてですね、ダメ出しというか、ファクトチェックというか、オーソライズをしていただきたいなと思っておりましてですね。
大変助かる流れなので、ぜひともそういう質問を聞かせていただきたいと思います。
今月はだいぶいろんなことがニュースで出てきたんで、だいぶ分かってきたなと個人的に思うんですが、日本の米はもうダメですね、多分。突然こんなこと言ってごめんみたいな感じで。多分ですけど、来年も同じこと起こりますよね、今の状況って。
来年は少なくとも、おそらく同じ高値が続くというふうに、私たち農家の間でも見ています。っていうのも、今現在、概算金と言いまして、まあ、とりあえず、このぐらいの値段でお米を買い付けるよっていうふうな、標準価っていうふうなのが、60キロあたりの金額っていうふうなのが、すでにいろんな農協を出してたりするんですけども、それが、例えば新潟とかですと、1俵2万4千円とかって言ってたかな。まあ、新潟もともと高かったりはするわけなんですけども、まあ、それが北海道とか全 全国平均的にも高値をつけるっていう風なところで集めようとしているっていう風な状態になっておりますんで、おそらくこの金額が下限っていう風な状態からスタートするので、まあ、高値は続くんじゃないかなって私たち農家としては考えているところだったりしておりますね。
いや、はい、なんで、もうそもそも需給バランスとしては供給が需要を上回るっていうことは今の状況が続く限り、まああまり考えにくいっていうのが分かってきたっていうか、作況指数っていうのが毎年出てるけど、で、ラジオ食堂内では作況指数っていうのを農水省のホームページとか調べて、なんや、全然取れてますやんと、米。じゃあ、どこの誰が米を抱え込んでるんだみたいな話もしてたんですけども、
はい。
いや、そうでもなさそうだなっていうのが、6月、小泉進次郎さんがいろんなことをされててですね、分かってきたところで、
はい、うん、うん。
うん。小泉さんがあれだけパフォーマンスをしたとしても、はい、米が出てこない。
うん。
ブランド米とかの値段も別に下がらないっていうところを見るにつけ、これもう足りないんだと。いろんなものを調べてると、そもそも作況指数っていうのが、割と指標としてはポンコツになってるっていう話も見聞きしながらね。だから、作況指数が仮に102とか103であっても、実際我々のところに流通する米は足りてないんだと。
はい。
あ、今年ももうダメやん。いう、さっきジョンさんがおっしゃったみたいに、もう結構農協も必死で米集めてる状況で、今年植えた米も9月に収穫するときに、はい、もう結構売り先が決まってるっていう状況も聞いたんですけど、
言いづらい部分とか話しづらい部分もあるんですけれども、うん、大体の一般的な農家って農協とかに出荷することが多いと思うんですよね、うん、で、農協が概算金っていう風なのを出してたりするっていう風なのは、これだけの金額で買うから出してねっていう風に言ってるのもあるんですけども、それ以外のところの出し口っていうのが、精米とかそういう風なのを自前で持っていて、玄米をいろんな業者さんに流すっていう風な業者さんで、そっちの方が昔からずっと高く値段をつけてくれることが多いので、割と農家の方はそっちの方に出したいなっていう風な気持ちがあるんです。でも最終的にそこも買い切れない部分が発生するとかっていう風なのもあるから、まあ農協にも顔を立てて出そうかっていう風なところで出していくっていう風な感じになるんですよね。で、すでに売り先が決まっているっていう風なのは、多分その卸さんよりさらに先、例えば昼食飲食業だったり、あとはお米を加工して冷凍食品とかそういう風なのを作ったり、パックご飯作ったりとか、そういう風なところとかが多分さらにもう原料玄米を買いたいとかっていう風なので、卸さんの方に事前契約とかそういう風なのでいろいろ引っ張ってくるっていう風なことを考えてるっていう風なのはあるんじゃないかなっては思うんですけども、この上の方の動きに関しては私ちょっと何にもタッチできてないので全然わかんないですけど、でもそういう風なことはあると思います、
うんうん、だからもう青互い状態になってるんで、うん、で、しかもその青互い状態っていうのがさっき話に出たみたいに、今現在の高騰している米の価格の金額で青互いが進んでるんで、だから今年の9月に取れる米は高いということがもうほぼほぼ決まってると、うん、ね、別に高く買った米をね、安く出してくれる既得なジョースター卿みたいなのがいるわけがないわけなんで、じゃあもう終わりやんって。
そうなんですよ。
いや、もう、米足りてません。分かってます。ね、備蓄米出してるっていうのも、有事の際の備蓄米のはずで、有事っていうのは、危機的な状況であることプラス、通常の状態じゃない、イレギュラーな状態っていうのを有事と呼ぶのであれば、これから先も足りない状況が続くということは、有事が状態に変わるわけなんで、じゃあ。
そうなんですよ。はい。い
や、もう大体ね、備蓄米、90万トンぐらいあって、そのうち60万トンも出したっていうわけやから、逆に備蓄しとかんで大丈夫っていう状況なんで、じゃあもう来年も5キロ4000円から5000円っていうのは変わらんということで、
うん、そうなんですよ。
だから、はい、日本の米はもうおしまい、
うん、
進次郎さんが出てきてよくわかったん
なんかギリギリのやれることをやったんだろうなって私は思ってはいるんですよ。で、なんだろう、去年のお米を放出しますとか、備蓄米には結局今出てるのってここ米とか、うん、要は令和2年、うん、3年とかっていうずっと前の お米で、まあ、逆にあれの値段、そういう風なすごい古い3年のお米の値段にしてはすっげえ高い値段は5キロ2000円っていうのをついてるわけなんですけれども、
うん、っていう話もありますね。
けれどもあれを去年の備蓄米っていう風なのもあったはず。っていうかまあそれは農協がほとんど買い取った今年の2月とかそういう風なのに農協の方に渡したやつがそうだとは思うんですけれども、
はいはいはい、
そういう風なものを無理くり出そうとするんじゃなくて、そっちの方をまだ出してそういう風にしたっていう風なのはまあいいんじゃないとは思うような気がするしつつも、でもちょっとそれをカンフル剤にして値段下げようっていう風なのはちょっと無理があったよなっていう風なのがあるんですよね。坂谷さんのお話とか、あとは他の方のお話とかでもあんまり出てきてないような部分をちょっと補足すると、はい、結局お米って青互いというか、その1年間の値段の基準っていう風なのが結局新米の時期に決まっちゃうっていうのがあるんですよね。だから今現在のお米に関しては高くなってしまった理由と高いままであり続ける理由っていう風なのが別々っていう風なのが厄介なところなんですよね。で、はい、今高騰してる理由っていう風な一番の原因は去年の南海トラフ地震が起きるかもよっていう風な報道を受けて、でそれを受けた買いだめ需要とかそういう風なのがきっかけになったっていう風には言われてるんですよね。まあ、それ以外にもなんかあと先物市場で米を先物に使うようになったとかっていうのもあると思うんですけどね。ただ、それだけじゃなくて私がちょっとあり得るなっていう風に考えてたりするのを補足すると、
はい、
単純に日本国民皆さんお金がなくなってきて、手っ取り早く安く買えるお米の需要が高まってたっていうのが去年あったと思うんですよ。で、それが結局のところ高騰して、それでみんな揃って普段買っていたお米とかそういう風なものが買えなくなってっていう風なのがあってパニックになるっていう風なので、そのパニックを受けた結果値段が釣り上がってしまうっていうのがあると思うんです。で、そうやって釣り上がってしまった値段の状態でいろんなところに卸したりなんだりする卸業者っていう風なのが高値で最初にお米を買ってしまったっていう風なのがあるから、うん、そうやって高値で在庫してしまったものを、備蓄米を放出しますとか、あとはここ米を出しますからっていう風なところで値段を下げるかって言ったら値段を下げるわけないんですよねっていう風なのがありますんでね、
うん、
まあ、それで高くなり続けてるっていう風なのがあるところだと思うんです。この辺のところで坂谷さんが話してくださったような感じで、来年産に関しては多分値段が高いままだろうなっていう風なのは、
田植え終わってるからね、5月にね、
まあ、そうなんですよね、5月に田植えも終わってます。
こっから増やすこともできひんからね。
そうなんですよ、失業指数の話ちょっとあったじゃないですか、
はい、
あれが怪しい数字だっていう風なのもそうなんですよねっていう風なの、僕去年ぐらいからお話をいろいろと聞きながら思っていたところだったりするんですね。
で、
取れたかどうかっていう風なのを基準とする点で見ているっていう風な数値だったりするんです、
うん、
まあ、だからそこで作業指数の数字自体から抜け落ちてるもので、一番抜け落ちちゃダメだろうっていう風な部分っていう風な、農家の個数とか作付けをしている人の数とかっていう風なのを見過ごしてるっていうのがあると思うんですよね。
あ、
だから80件の農家で作業指数が100でしたっていう風なのと、100件の農家で作業指数が80でしたっていう風なのって、多分作れてる量っていう風なの大体同じぐらいだと思うんですよね。
そんな単純な
そんな単純なっていうがなんです
よ。もうそもそも足りひんっていう。そんな、
確か作付け面積とかそういう風なのも2023年からちょっと減ったりしてるっていうのはあるんですよね。で、今年に関しては水田の作付け面積増えてるっていう風な話もあるんですけれども、それも
なるほど、よかった。
たかが知れてたりするっていうのはあるんで、
まあ、いきなりね、まあ、そんな田んぼを増やせるわけじゃないでしょうから。
うん。まあ、で、あと、一応、ちょっと、もしかしたら金額安くなるかもね、とかっていうふうなところで期待持てそうな部分といえば、乾電直販のお米っていうふうなのが今、すごく増えてるっていうふうな話もありまして。
どんな感じ書くんですか？乾電直販？
乾いた田んぼに直接発種するっていうふうな感じで書くんですけど、水を張らない畑のような場所で、お米を作るっていう風な技術、昔陸稲とかっていう風に言われて、まあ、陸稲ともちょっと厳密に言うと技術体系とか全然違うんですけども、畑、田んぼとか水を張らないで水林のシステムを使わないでお米を作るっていう風な技術が今発展してて、でそれで割とそういう風なので作ったお米とかっていう風なのが増えてるよっていう風なのは言われてたりするんですね。
だから水田じゃないってことね、要するに。
そうそう、水田と畑って地目が違ってたりするんですよ。一応統計情報で 水田としてカウントされてないところでもお米が作られてるよっていうふうなことは考えられるよねっていう。でもそれがどのぐらいの面積あるのかっていうのがちょっと私も全然わかんないので何とも言えないんですけども、まあ、そんな感じでちょっとお米が増えたりする、あの供給側の方の量がちょっと増えたりするっていうのはあるとは思うんです。であと今までだったらお米ってすごく安く買い叩かれる生産物の一つっていうふうに、
まあ、うん、まあ、いろんな言われてますわね。
僕が生まれる 4,5 年ぐらい、1990年代ぐらいまでではお米って結構高いもんだったんですけど、で多分当時の物価指数とかを計算するとざっと今の感覚で言うと5キロ3000円ぐらいだったっていうふうなのがあるんですけど、うん、まあ、それがどんどんどんどん値下がりしていって、うん、5キロ2000円とかそういうふうな、下手したらもっと安いぐらいになってっていうふうなところで、お米作る農家が減ってたりとかっていうのがあったんですけど、まあ、それであの、減反政策の一部で、例えば飼料用米って言って、うん、人間が食べないお米を作ろうとかっていうふうにしてったっていうふうなのもあるんですよね。まあ、それはあの、補助金がもらえたりとか、そういうふうなのがあって、ほとんど苦肉の策で国が作らせてたような作物っていうのは存在してたんですけども、まあ、それが一応、主食用米の方が儲かるねっていう風な話になってきたら、そっちに方向性としては行くかもねっていうのはあるかもしれないので、
なるほど、
うん、なんですけども、さっきも話した通り、あのお米の値段が決まるっていう風なのは、要は新米が取れるまでの空気感みたいなものっていうのが結構でかいと思うんですよね、
うん、
まあ、それもありまして、またあの一応今年の段階ではこうやって高値がつけられてるっていう風な感じになっているので、うん、少なくとも来年にいっぱいに関しては高値が続くんだけどでもこれが例えば来年になって派手に米が余りましたっていう風な事態になってきたら、再来年になったら値段は安くなってるかもねっていうのはあり得る話だなとは思ってます。
うん、そうですよね、うん、まあどちらしても再来年ですし、まあその可能性もね、別にそこまで高い話じゃないですか。そんな、
そうなんですよ。まあそれもこれも今まで米をこうやって減反しろだのなんだのいろいろと言ってきて減らし続けてきた結果だったりはするかなとは思うんでね。
うん、そうですね。
まあまあまあ、はい、しょうがねえ部分もあるんじゃないっていうふうなのは、はい、まあ、であと、うん、一応ね、農業政策の失敗だとかっていうふうなのニュースで言われてたりするんですけどね、うん、農業政策の成功の結果これにもなってるんだよとは思って
ます。ああ、そうそうそう。僕もそう思ってます。
はい、50年間減反政策というふうなのを長らく続けてきて、でそれが、の目的がね、お米の値段を安定して供給できるぐらいの値段にしましょうねっていう風なのをやった結果、ようやっと成果が出てこれだっていう風なのもありますからね。
そうそうそうそう、は
い、過去何十年と米農家って基本的にね、時給が10円なんてひどい状態になってるっていう風なのもね、言われるぐらいにはなってたので、まあようやっと多少はなんか作ろうかっていう風に思えるような値段になってきたねっていう風にもなる状況ではあったりするので、一概になんか高い高い言われて買えないっていう風なのもなんかなっていう風に思う部分ではあるんですけど、でもそれにしたって多分5キロ4000円は高すぎるなって私たちは思ってるところですね、はい、
5キロ3000円ぐらいが適正とは農家の方も言ってるって、この前なんかアベマニュースでやってましたけれども、うん、
そうそう、
それぐらいでね落ち着いてくれれば、
このぐらいが一番いい金額だなっては思うんです。なんか朝日新聞が2200円とか言ってたんですけど、ふざけんじゃねえよとは思ってましたけど安すぎだよっていうのは思いますけどね。まあでも3000円ぐらいだったら、まあ、まあまあまあまあまあいいかなっていうふうなぐらいなんでね。で、さすがに僕らもあの4000円はやりすぎだっていうふうに思ってますんでね。でもこの辺の農業政策ってすっげえ多分難しいんだろうなとは思っちゃいるんですよ。うん、コントロールできないものが多すぎるんですよね。
まあ日本もね、東南アジアみたいに1年で3回回しますみたいな三毛作をやるような国やったらまだ多少はコントロール効くんかもしれへんけどっていう、日本は年に1回しか取れませんからね。
だからなんかそれもありまして、まあそんなにたくさん取れるわけでもないし、あとは結局あの自分たちの所得確保するためにあのいろんなところに売っちゃうとかっていう風なのもあるんですよ。だから統計情報に出ていないお米っていう風なのが存在してたりするんです。
あの
例えばうちで直売してるお米とかは統計情報に載らないお米なんですよね。あの卸業者さんに出してるのもあるけど、自分たちで直売するように抱えてる部分っていう風なのは誰も持ってない部分だったりしますので、まあ、それもあって、うん、多分不確定要素が多すぎる中、うまいことコントロールをなんとか農水省もやろうとしたんだけれども、結果的に減反政策がうまくいきすぎてしまった結果こんな状態になってるんだろうなっていう風なのが私は見ておりますけどね。
ゆとり教育で学力下がったことを起こるみたいなもんですね。学力下げるためにゆとり教育やってるんですからね。あの政策が成功してよかったじゃないですかね。
そうそうそう ね、でも文句は出るよねそりゃねっていう風な部分だったりするんですよ。海外みたいな農家の所得保障とかそういう風な方向に切り替えた方がいいんじゃないとかね、そんな話が出てくるのもこんな理由だなとは思うんですけども、まあなかなかうまくいかないなと思っておりますね。まあでも一番うまくいかないのは、何でも民営化自由化すれば解決するっていう風なことだけは絶対ないなと思っておりますんでね。どうしたってあのコントロールがいるような業界にならざるを得ないので、そこら辺はご理解いただくほかないなと思っておりますね。
J 民営化って話もね出てましてね。
そうなんですよ、 J は民営化してる組織なのにさらに民営化ってどうするんだろうなと思ってますけれども、
ね、まあ最初から民間の組織やでって、労働組合やで、あ、まあでもあれですよね、新次郎が言ってるのは株式会社化っていう話やけど、なんでお上にそんなこと言わでんとあかんねんと。
そうなんですよ。で、あの株式会社化とかしたり営利企業にさしたらもっとお米の値段は高くなるぜとは思っておりますけどね。まあ、今年もほら2月の方に備蓄米を放出して業者さんなんかいろいろやりますとかってやった結果、卸業者が備蓄米を自分たちで買い上げてさらに別のところに転売して利材を稼いでたっていう風なところあったじゃないですか。
ああ言われてますね。
でそういう風なムーブを営利企業はするぜっていう風なのありますんでね、そういう風なところよりはまだ協同組合の理念で動いてる協同組合が管理してた方が絶対いいぜとは、まあ農協とかそういう風なところと関わったりしている身としては思う部分だったりするんですよね。はい、
まあそうです
ね。なんか大昔にワタミが新農協を作るみたいな話とかしてましたけど、はい、絶対嫌だねとは思ってましたけど、ろくでもないことになるっていう、なかなかそういう風なところで政策のコントロールを受けるものでどうしようもないんだけれども、なんかコントロール失敗すると人の生き死に関係する植物っていう風なことを考えると、なかなか扱うのが難しいもんだなっていうのはね、なんか今回のやつとか受けてても思うところだったりしますね。
はい、まあ今はねどうかわからないですけれども、やっぱりお金なかったら米を買えっていうのはここ 2,30 年ね基本戦略としてありましたからね。
そう、ありましたありました。
だからカップラーメンを食べてるなんてそれは贅沢であるってよく言われてましたからね。米が一番安い。
そうなんですよ、お米は一番安いんですよ。でもさすがに5キロ4000円だと多分パン買ったりカップ麺買った方が安いかもっていう風になるような状態なんですよね。だからさすがにこの状態が続くと米離れになるのかどうか。そう、米離れも厄介な言葉で、米離れするする言われてて結局そんなに離れてないんですよね。だから、
まあ、そうか、
人口が減るのに合わせてちょっとずつ減ってるっていう風なだけだったりするんですよ。
離れてない全く。
あんまり離れてない。だから結局なんだかんだ言ってみんなあの米は食べるんだっていう風な状況なんですよ。だからそれの明らかに買えなくて他のやつ買った方が安いねっていう風になったら、さすがにもうそろそろ危ないかもねっていう風な状況にもなってくるんで、いいところで落ち着いてくれたらいいのになとは思うんですけどね。
いいところに落ち着くのがまあ4年も5年もかかるよっていうところで、まあなんせ年に1回しかね、はい、あの問いまへんからね。
来年1年でそのお米高すぎて買わないの不買運動みたいなものが始まって、でそしてあの輸入自由化みたいなところが始まるのが一番恐ろしいなって私たちは思ってますけどね。
まあジョンさんからしたらそうでしょうね。
だって今厄介だなというか怖いなというふうに思ってるのって、あの商社がカリフォルニアのカルローズ米とかっていうふうなのを買って、はい、あのいろんなところで販売してるんですけど、
そうですね、
それが関税かかって輸入してっていう風な手間をかけてもなお今現在の米より安いっていう風な状態ですからね。
あれ不思議なんですよね。
あれはあの圧倒的に向こうのお米の生産コストが安いからできるんですよ。日本国内で真似したらどうですかっていう風に言われるんですけど、
よく言われますね。堀江貴文がよう言うやつですね。
日本国内に一筆20ヘクタールの畑があるような場所がどこにあるんだよっていうね。北海道にもあるけど、そういう風なところは米が作れねえぞっていう風になるんで、まあそれもありますんで、輸入に頼りますとかっていう風な方向に舵を切られるのが一番厄介だなと思うんですけどね。でもそれが一番ほっといたらありえそうなことで、でも多分農水省としてそれを口に出すことは絶対に許されないだろうし、あとそうなったとしたら新次郎というか自民党を覚えとけよっていう風に、あの全国各地の農民がどうなるか覚えてるよっていう風な状態にもなりますから、
まあそれは、
ね、絶対ないとは思うんですけどね。
まあそれは、
ね、でもなんかこんだけ買えない買えないとかっていう風になってくるとね、ミニマムアクセス米を増やしますとかね。
いや、あると思いますよ。
そんなことぐらいはあるだろうなっていうのは思っちゃいるんですよ。だから 悩んじゃうなっていう風なのはね、しょっちゅう思ってるところだったりするんです。
需給バランス取るのがね、難しい状況なんで、じゃあ外部から仕入れるのが、一番現実的なプランですからね。少なくとも備蓄米放出量よりよっぽど現実的ですから、そっちの方が。
そうなんですよ。
それをやると、農家とか JA さんとかにとって、あれはあれ結構、評伝になってるっていう話もありますんで、自民党にとっては。
そうですね。本当に東京というか、一部都市極集中しないように、地方各地のいろんなところで自民党が、なんか幅を利かせてるのは、多分この辺のね、地方の一次産業票みたいなのはいっぱいあると思うんでね。そうでもしないと、多分、本当に日本国内で米とかっていうか農業自体ができなくなるだろうなとは思っちゃいるので、どうしたって一応農家たちも基本は営利企業というか、自分たちの所得を稼ぐたびに農業してたりしますから、ただみたいな値段でやってくださいとかっていう風などは、なんかそういう風な値段で販売してる農家とかもいたりするんですけど、それはそれでなんかまた別の理由があったりするんですよね。例えば年金受給者だから別にタダみたいな値段で出していいかという、多分坂谷さんもご存知だと思うんですけれども、家賃を払ってない味がする飲食店ってあるじゃないですか。
はい、はい、もちろん。はい。
そういう風な感じの生産者っていう風なのは当然いるだろうし、
あ
とは、お金とかを投資してしまった結果、借金で首輪は回らなくなって、やってるから資産だけども、辞めた途端に負債になって、そこから辞めざるを得なくてやってるっていう風な農家とかもいたりするわけなんですよ。
そうですよね。
そういう風なのもね、いっぱいいたりするから、今まで30年間安くて、なんでやってたのっていう風な感じになってたんですけどね。それは、そういう風な事情もあったりするっていうのもありますんで、補助金減らしてもどうにかなるんじゃないっていう風な部分もあるかもしれないですけど、でも、本当になり手がいないから、今現在の状況を生んでいるっていう風なのは、重々承知していただきたいなっていう風な部分があるんですよね。はい。農家の人口どんどん減ってったりしておりますし、あと、なり手がいなかったら、農地があったとしても、維持はできないんだぜっていう風なのもありますからね。はい。
そうですね。で、米作らんようになったら、そこは田んぼじゃなくなるんで、そこからまた来年、やっぱり米作るって言っても、なかなかそれできないっていう話もありますしね。一回やめちゃうとっていう話があって。
そうなんですよ。この辺、補助金と、さっき言った地目っていうのが関わってくるんですよね。で、要は水田って、水利のシステムを公的機関で持ってるっていうのが厄介なところなんですよ。これ土地改良区っていう風に呼ばれてる組織が全国組織で存在してるんですけども、これはそういう水田に水を引くための水利システムっていう風なのを作ったり管理したりするっていう、だから結構巨額のお金をかけて水利システムっていう風なのは日本全国にある程度整備してて、それの利用料って形で賦課金っていう風なのを我々農家っていう風なのをその単あたりいくら 10R あたりいくらっていう風なのを常に払い続けてるっていう風なシステムが存在してるんですけども、これとかが使えなくしますっていう風にするっていう風なのが畑地化っていう風に呼ばれてる地目変更っていう風な行為なんですね。で、一度畑にしてしまうと水利のシステムを使ってはいけませんっていう風なことになるので、原理上お米が作れなくなるっていう風なのはそういう風な理由だったりするんですよ。
そういうのもあるんですね。はいはい。
はい。で、今まで転作奨励金とかっていう風なので水田を維持するっていう風なことを長らくやってきてたんですけれども、一応ですね、ここ5、6年前ぐらいに水田交付金の交付厳格化っていう風なやつがありましてね、これ多分ご存知ない方の方が多いと思うんで、
いや存じ上げないです。
はい。要は今まで水田を維持する、だから転作をして別の作物を作ってるけれども水利のシステムを維持するっていう風なことを選択しているのであればお金をあげますよっていう風なやつだったんですけども、これの厳格化っていう風なのをやられるようになったんですよね。で、この厳格化してなんで大変だったのっていう風な部分だったのが、水田のやつっていうのは今まで要は緩かったんですよ。だから水田で水利のシステム別に使わないし、なんだったら水田を作るために必要なあぜとかも取っ払ってただの畑にしちゃうっていう風な農家っていう風なのがいろんなところにいたんですよね。で、そういう風なのがに補助金を水田の転作奨励金を与えるのはどうかっていう風なところが財務省のあたりからいろいろと横やりがありまして、それを厳格化しますっていう風なことになったら、今度農家の側で水田をそういう風にやられるぐらいだったら畑地化しますっていう、だから水田を完璧に畑にしてしまいますっていう風な動きがここ 4、5 年ですごい活発化してったっていうのがあるんですよ。でそれもありまして、多分その辺のやつもあって、どんどん水田とかお米を作るっていう風なこと自体からどんどん んどんどん離れていって、で、あと、コロナ禍も挟んでいて、お米の値段がアホほど安くなった数年かっていう風なのがありまして、まあ、それもあって、それは米農家も減るし、あと、それで、例えば南海トラフが起きるかも、みたいな、ちょっとした脅しで需要がちょっと増えたぐらいで、えらいことになるような供給量にもなるのは、こういう風な理由だよな、っていう風なの、まあ、長らく見てると思う部分だったりはするんですよね。
あ、やっぱりダメじゃないですか、うん、じゃあ。
そうなんですよ。だから、多分、来年は高いの決まってるけど、再来年落ち着くといいなっていう風なぐらいしか言えないのは、再来年もどうなってるか実際のところよくわかんないっていうのがあるんですよね。こんだけお米が高いと、まあお米作ろうかとか、さっき話したあの、畑でお米を作る技術が進んでたりするので、そういう風なのでお米を作りたいっていう風なところも増えるとは思うんですよね。なんですけども、畑でお米を作るっていう風なの、今現在普通の水田でお米を作ると大体10俵ぐらい、600キロぐらい 10R あたりで取れるんですけど、畑で作ると360キロだから、まあ、半分よりちょっと多いぐらいしか取れなかったりするんですよね。だからその辺で面積増えるかもとか作れるところ増えるかもってなったとしてもちょっとどうなるかっていうのが僕らも全然分かんないっていう風な状態なんで、厄介なもんだなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、いやというかやっぱり米の話したかったんですね。自分とこのラジオではそういう話せえへんのに、おさんよう喋んなほんま。
ね、すいません。なんか、気づけば、たくさん、あんまり喋る気ないよみたいな話から始まって、意外と席を切ったように喋ってしまっているのをびっくりしております。
30分くらい喋ってるけど、まあ、まあ、ありがとうございます。
はい。
いやということで、
はい。
やってさ、そんな感じやで。だから、まあ、ラジオ食堂を聞いてくださっているね、皆様方は、いろいろ考えないと、備蓄米高騰場合ちゃうよと、備蓄米なんかすぐなくなるんやからね、ほんと。
備蓄米が安いのも多分今年っていうか来年ぐらいまでだと思うんでね。これからどんどん高値で買われた備蓄米をさらに買うことになりますんで。
うん、まあ怪しい、うん、もうなくなるじゃないですか。普通に。
まあそうです。普通になくなっちゃうので。だから本当に南海トラフとか起きたらどうなるんだろうなっていうのは怖いですけどね。
ね、今回はコメント会でございます。はい、今月もコメントたくさんありがとうございます。今からコメント紹介していますんで、
よろしくお願いします。凄まじい空気の状態になってますけどね。はい、楽しくコメントを紹介してい
きましょう。はい、行きましょう。はい、はい、では漫画会ですね、2ヶ月前の漫画会に関してリストさんからいただきました。いつもありがとうございます。はい、キリギリギリコの更新が楽しみで仕方ない。一番面白かった頃の立花、こちら飯花刑事立花ですね、ぐらいの空気感、禁止的に好きなものを早口で語りまくる感じ、いいからもっと広まれという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
限界 OL キリギリギリコというのがジャンププラスで連載しておりまして、はい、今年の坂谷の漫画界ではこれをパワープッシュさせていただいて、リストさんが呼んでくださったという形なんですけども、うん、リストさんもう一丁コメントがありまして、
はい、
うおーやいやいやいやいやーいっていう過去失禁過去閉じるということで特大ニュースが入ってきましてですね、
はい、
こちらが2025年5月27日一週間前ぐらいですけども、限界 OL キリギリギリコショートアニメ化ということで、あ、びっくりしましたねこれ本当にね。
うん、4コマだからちょうどいいようなサイズ感のやつになりそうですね。
もう配信されてますけれども、単行本が出る前にアニメ化されたっていうね。でもしかしたら日本漫画界で初の出来事なんじゃないかと。
そうかもですね、うん、すごいですよね。あれもともと確かジャンププラスインディーズの方から
出てきた
漫画ですもんね。
はい、はい、地でやってて本誌に移ってっていう、うん、本誌というか本サイトに移ってっていう形なんですけども、
うん、出世されたなーっていう風なのをなんとなくちょっとずつ、出だしの頃しか私あんまり読んでなかったですけど、
あ、でもご存知なんですね。あ、さすが。
そうです。私出だしの頃の食パンに味の素かけてるようなやつを食べてたりするやつとか覚えてるんですけど、あれはどうなんですかねと思うけど、でも
出てると細かいですよね。味の素は舌の先がヒヤッとするぐらいかけるのが美味しいとか書いてあって、
うんうん、
この解像度の高さすごいなって僕は感動した覚えがありますけども、
私は、はい、そういう風な食卓の絵面を想像する するだけでちょっと寒々しい気持ちになってしまうので、私は見ていて悲しい気分になるんですけれどもね。なんか最近のバーとかね、ちゃんと食べてるようなところとかはまだ安心できるんですけど、出だしの頃の本当にケチャップとかマヨネーズとか買いかけて、焼いてたるまいないような限界飯食ってるところは心配になるような感じはしてたんですけどね。
ああ、それ北から目線じゃないですか、もしかして。
ああ、まあ北から目線ですね。そうですね。それなりにちゃんとご飯を食べるような家庭で育ってきて、今現在もそういう家庭で暮らしておりますからね。
我々のような、都市部で限界の生活を送ったことがない北から目線じゃないですか。都大の人が米分けてくれるような。
いや、そうですよ。でも、それだって我々はコミュニケーションコストを払ってそういう風な生活を送っておりますからね。自治会に出たりとか、あとは PTA に参加したりとか、地方民に課せられる自主的な参加を強要されるやつをやった、初めて得られてるやつをやってますから。
消防青年団とかね。私そんな。
消防青年団とか。
入ったことないですけども。
はい。まあ、だから、その辺の、自由と束縛のトレードオフの結果そうなってるというふうに思っていただけるといいと思いますけどね。はい。はい。まあでもね、その辺の部分ですごいですね。インディーズでいきなりアニメ化までっていうふうになってて、夢があるなっていうふうなのはちょっと見ながら思ってたところですね。
はい。ありがとうございます。はい、次、アニメ回です。先月アニメ回やりました。はい、橋翔さんからいただきました。いつもありがとうございます。いわゆるジャンプシステムは、リンかけの方が先では、リングにかけろですね。調べたらさらなる元祖もありそう。リングにかけろ1977年開始、筋肉マン1979年開始、初期のウルトラマンパロディからプロレスものに移行したのも先行漫画の後追いでの手こ入れだと思う。まあそうやろな。とはいえ筋肉マンが偉大な作品であるのは間違いないし、少なくとも輪郭よりは圧倒的に面白いのも事実。そうやろ。自分がジャンプ読み始めたのも筋肉マンの先を知りたかったからだし、思い出は強い。40年前か過去遠い目過去途中、インフレ防止策として筋肉マンの火事場のクソ力をミキサー大帝なんていう早くに封印させても素晴らしいアイデアだったな。確かに。しかも、ミートくんに負けるっていう、ミキサー大帝がね、ミキサー大帝がミートくんに負けるっていう形質がたまらんという形で、コメントいただきました。ありがとうございます。
筋肉マンに関しては楽しそうだなっていつも遠目から思ってたりはするんですよね。私は筋肉マン読んでないんですよ。
あら、そうですか。私もね、世代から言うとそこまで世代ど真ん中でもないですからね。
でもちょっとこの辺のね、盛り上がりとか、あとアニメが面白いとかっていう風な言ってるやつはすごく楽しそうにされてるといいなっていう風に思って聞いてました。
そうですね、はい。これに関しては、アニメ界の中で坂谷が筋肉マンはちょっと舐められすぎやと。ジャンプシステム、強敵に次ぐ強敵、インフレに次ぐインフレ、そのジャンプシステムっていうのを一台で作り上げたのが筋肉マンなんで、ジャンプ漫画におけるビートルズみたいなもんやと。だから、めちゃめちゃ偉大な漫画なんやでっていう話してたら、リングにかけようの方が先ではっていう、まあよくあるね、ツッコミが入ったということなんですけども。
リングをかけるも、輪をかけて私も読んだことがないので分からない
けど。ああ、そうですか。
はい。黒玉田正美さんの、セイントセイヤの前のやつ。
はい。
そうですね。で、ギャラクティカファントブぐらいしか私は、はい、分からないですけれども。
はい。はい、そうなんですが、言い訳だけすると、ジャンプシステムを完全な形で作ったというか、はい、プレイできたのが筋肉マンが最初で、だからまあ私がその筋肉マンが一台でそれを作り上げたっていうのは、歴史認識としてどうなんですかっていうのが橋翔さんの主張で、まあそりゃそうやろっていう、うん、まあ話ではあるんですよね。だからもっと言うと、ジャンプ漫画で言うと、ジャンプ漫画の大体の源流は元宮博に戻っていくところもあるんで、ね、まあそれ言ったらキリがないじゃないですかっていう。
そう、まあそうですね。
オタク同士のよくあるマウントの取り合いっていう。
そうですね。
私はこういう場合、大体全ての創作は、源氏物語のパクリやろというのが、私はこの話題の終わらせ方です。
ああ、そうですね。グラディエーションだからしょうがないじゃんっていう風な部分もありますからね。うん、だからそのグラディエーションの濃い部分はここからですみたいなのをどこで切るかっていう風な人によって違いますよねっていう。
うん、ね、まあでもね、橋翔さんも言ってますけども、輪郭より筋肉マンの方が圧倒的に面白いという、これはね、もう揺るがない事実なんですよね。だいたい輪郭を偉大な作品って呼ぶには、ちょっととはばかられるのは、それはね、どうしようもないところですけどね。
門外漢の私が知ってるのがギャラクティカファントムぐらいで、内容を全く知らないっていう風なところが、多分筋肉マンの偉大さと比べると多分差がある部分だとは思います、うん、私も筋肉マン結局読んでないけども、ミート君がバラバラになってるとか、なんかよくインターネット上でコマになってるやつを見たりするっていう風なのがたくさんこそられるぐらいに人に愛されてるんだなっていう風なのは、圧倒的に筋肉マンの方なんでね、四次元殺法の兄弟とかはアスキア アートでよく見たなとかっていう風なのか。
あら、懐かしい。
はい、まあそういう風なのもあるんでね、そりゃ、キン肉マンの方が偉大だっていう風なのは、うん、そうだろうなって、知らないなりに思ったりしておりますけど。
うん。ありがとうございました。はい、第319回ですね。こちらは、混ぜそば会、混ぜそば特集でございます。サワディさんからいただきました。いつもありがとうございます。熊谷に来たついでに、TKM 発祥の店、ゴールデンタイガーで、TKM っていうのは卵かけ麺ですね。発祥のゴールデンタイガーで、TKM をいただく。誰もやらなかった着目点には敬意を払うが、醤油丼、生卵トッピングでよく出るという形でコメントいただきました。いや、まあそうやって。
これ、エピソードも聞いて、あとちょっと、TKM 発祥店の方も、あと調べてみてたんですけども、これ、私、発祥というか発想元って、永福町の大勝軒じゃねえかなってちょっと思ってるんですけども。
え、そうなんですか？
永福町の大勝軒、だいぶ前に坂谷さんと私、話した時に、まずいよねっていう風なので共通認識だったと思うんですけど、あってますかね。
おおむねそうです。
おおむね、はい。で、あそこって要は、なんかすっごくギットギットした、で、醤油ベース、魚介ベースの麺だったりするんですけども、うん、なんか通な食べ方の一つに、生卵を溶いたやつを、あの麺を、つけ麺よろしく生卵につけて、それをすするっていう風な食べ方があるらしいんですよ。結構長い間。味とかその辺の雰囲気とか見てみると、それをオマージュしてたりするか、それをそのままこういう風なものに持ってきたのかっていう風な感じがしてて、なんかってなると永福町大勝軒が美味しくなかったっていう風な、私は多分これは農産級な食べ物なんだじゃないかなっていう風なちょっと見て思ってたんですけどね。
釜玉うどんの方じゃないですか。
ああやっぱそうですよね。そう、北海道に丸亀製麺が来てからせいぜい10年かそこらだったりしますので、そのあたりから知ったっていう風な感じですね。はい、
最近やな。
本当に最近、釜玉うどんを知りましたんで。
いや、まあだから、釜玉うどんが大丈夫だったら、まあ同じような味なんで、サハディさんが言ってる通り。
はい。
だから、まあ、釜玉うどんと同じような味なのに、釜玉うどんの3倍ぐらいの値段しますよっていうのが TKM ですね。そうなんですか。大体。
あ、そうなんですね。
簡単に説明すると。
釜玉うどんでいいかもなとは思いますけど、でも、ラーメンでそういう風になるっていうのは、ちょっと気にはなるけれどもっていう風な感じですね。でも、こういう風なお高いラーメン屋さんって子供連れていけないじゃないですか。だから多分 その時点でね、判断から外れだろうなって思ってますね。はい、
すみません、ちょっと話変わりますけど、ジョンさんとしてその北海道で一番よく行くチェーン店とか、はい、まあチェーン店じゃなくていいですけど、ラーメン屋ってどこになるんですか。
エベ市内にそもそものチェーンのラーメン屋っていう風なのがないんですよね。
あ、
でせいぜいあって分かりやすいのが山岡屋。
あ、思った、うん、北海道といえば山岡屋、は
い、山岡屋でせいぜいそこぐらいなんですけども、ただ私家系のラーメン自体がそんなに好きではないっていうのがあって、
は
い、あんまり行かないことが多いんです、はい、
はいはい、
どっちかっていうと好きなラーメンって何っていうと、例えばつけ麺とか、
そっちなんだ。
そうなんですよ。つけ麺とか、あと。
さっき大勝軒全然好きじゃないって言ってたのに、つけ麺なんだ、
はい。そうなんですよ。だから、なんか、つけ麺は、そう、なんか好きな店はあるんですけど、でもたまたま大勝軒が極端に嫌だったっていう風なのがあるんですよね。なんでなんでしょうね。
いや、ほんと。まあ大勝軒はね、放送内でも言ってますけども、店によって全然味が違うんで、はい、なかなか難しいんですけどね。あれはあれで。
そうですね。で、そして多分、私が知ってる大勝軒って、永福町の大勝軒だけなんですよ。だから、それもあって余計によくわかんないことになってると思うんですよね。はい、でも多分僕は本店のインパクトが強すぎて、ちょっと大勝軒 NG になってるっていうのがありましたね。はい、
つけ麺でよく行く店とかあるんですか。
もうこうなってくると札幌とか江別市内とかの個人店とか、あと微妙なところになるんですけど、でもそうだな、札幌の中で言うと、札幌の中で言うとまたつけ麺以外のラーメンが好きで出てくるんですけど、
はい、
札幌は赤星っていうラーメン屋さんが私は一番好きですね。魚介系のラーメンなんですよ。魚介だしで、
はいはい。
で、ラーメン屋さんのテーブルに謎の粉が置いてありましてですね。それをたくさん振りかけると美味しいなっていう風になる。振りかければ振りかけるほど美味しくなる謎の粉が置いてあるラーメン屋さんで。はい。ブラックラーメンかなっていう風な感じがね。ちょっとリアクション なんですけど。はい。
何かしら。味変の。
はい、そうですね。依存性のある粉かなっていう風な気 がするような粉があるんですけど、でもそういう風なのを出してるラーメン屋さんで、私は多分そこが一番好きでよく行くかなと思ってますね。あとは有名どころもね、たくさん行ったり、それこそ北海道だとエビそば一元が結構
有名ですね。
エビ出しの有名なところだと思いますけどね、はい、でもあそこはあれが流行りすぎちゃってるって風なのもあって、うん、逆に足が遠のいちゃってるんですけどね、赤星はいつ行ってもそれなりに入っていて、観光客に見つかってなくて美味しいっていう風なところなんで、私は一番北海道に来てすすきのとか札幌とかでご飯食べるラーメンが一番いいっていう風などこっていう風に聞かれたら、赤星って答えるようにしてるぐらいには一番おすすめで美味しいとこですね。
あ、はい、はい、ありがとうございます。今、はい、赤星、そのね、ラーメン札幌赤星の食べ得のページ見てるんですけど、はい、写真の2番目にその例の粉が写ってるんで、
まあ、多分お縄になるような成分の粉ではないとは思うんですけどね、とても病みつきになる粉が、はい、売っておりますね。
サバニンニク粉って書いて、ああ、そりゃうまいでしょうね。
サバニンニク粉、うまいんですよ。でも多分、サバとニンニクだけではないと思うんですけども、はい、うまいんですよ。
わかりました。ぜひ食べに行きたいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。ノブさんからいただきました。天使、人間、悪魔と姿を変える卵。残念ながらこの卵は絵的に悪魔。何言うてんのこの人。ラーメン屋で混ぜそば一度も食したことはないから、味的に天使なのか人間なのか、はたまた悪魔なのかわかりませんが、見た目は悪魔にしか見えませんという形でコメントいただきましたが、何言うてんねん、ほんとこの人。私がね、放送をツイッターに上げた時に、写真に有名な先に出てきた TKM のキリメンっていう店のね、はいはい、TKM を写真で出したんですけど、のぼさん、悪魔に見えると、これが。
うん。
わかりません。すいません。わかんないことを承知で、ジョンさんに聞きますけど、この人何、はい、言ってるかわかります？
混ぜそばって大体混ぜたら汚くなるから。っていう風なのもあるんですけど、でもよくわかんないですね。
混ぜる前やしね、写真
混ぜる前ですよね。
でも悪魔に見えるのこれ。
これを完成品として出してくるのはどうなんだっていう風な気になる見た目ではありますよね。
ああ、そうそうそうそう、1000円超えるからね、これでね、
うん。そうなんですよね。うん、我々はこれを完成品とは認めないっていう風に言いたくなるような見た目ではあるんですけども。
ああ、あともう一つ言うとくと、大行列店やからね。
あ、そうなんですね。
その上でね。
いやー、信じられないとは思いますけど。
僕も信じられない。ないです。
でもこの回聞いてて私も思ってたんですけど、なんか皆さん混ぜそばに対してちょっと厳しい当たりがきついような感じがするなっていうのをちょっと聞きながら思ってはいたんですよ、はい、
うん、そうですね、あまりいい思い出がないもので。
そうですよね、はい、私は何だろうかな、汁なし担々麺とかは結構好きなんですよ。
うん、あれはね、うん、昔からある料理ですからね、汁なし担々麺は美味しいですよね。
そう
なんです
よ。でそういう風な感じで油そばとかも一時期ハマって食べてた時期とかもあったりはしてたんですけども、でも確かにどれ食べても同じだなとかね、家で作れそうだなっていう風なのはね、その通りだなって思います。全く
思ってね。そうですね、
はい、実際に私もあの後ハマって自分で作るようになって、自分家でもできんだこれってなって、お店で頼まなくなったことがあるやつですね。あ、そうそう。はい、それとあと、この回で、私聞いてて、あ、そうだなっていうふうに思ったのが、カップ焼きそばって混ぜそばだなっていうふうなの。確かに言われて
もおっりだと思いました。まさか君がそんなこと言って、そうそう、そうですよね。はい。
はい、まあ、そりゃ、カップ担々麺とかも同じ製法で作れるからそうだなっていうのを思ってた。その通りだなっていうふうに思って、ちょっと目から鱗男だったやつでしたね。はい。
はい。ありがとうございます。次、320回に対するコメントです。320回はニュース回ですね。今治セフィードさんからいただきました。いつもありがとうございます。ラジオ食堂のエースたるもの、稲葉うどんのライバルも抑えたい。それは鶴丸うどんの肉ごぼ天うどん770円。稲葉の同じメニューは1250円。そうやね。
高いね。
値段差がね。美味しい。柔らかい麺と太いごぼ天の食感がいい感じ。甘めの肉も出汁に合う。胃弱だから、食後に気持ち悪くなり、検討結果、ツーマウの判定勝ち。押すという形でコメントいただいて、で、これのリプライでリトさんから、ツーマウは、高水中立流のツーマウはワインも好きであります。大阪に店がいっぱいあり、かっこ、よく入るのは府立体育館横の南波中店。隣の魚介のうまい居酒屋も好き、かことじる。かけうどんが、未だに安い。きつねうどんに走りがちでありますが、ごぼ天も行ってみますという形でコメントいただきました。今ね、関東とか大阪では九州のうどん屋がめちゃめちゃ攻め込んでまして、
すけさんうどんでしたっけ。
そうです、そうです。未だに大行列で入れない状況で、 でね、その中、稲葉うどんっていう、まあ、また別の九州の老舗のうどん屋が原宿にやってきてっていう、そんな状況ですけども、うちの今治伊勢フィードは、1250円高すぎやうと、まあ、おでも、まあ、おでもそう思うけど、うん、うん。で、まあ、昔から、うちえん店のつうまうの方が判定ガチやってさ。
なんか、うどんって結構、こう、お安いイメージというか、まあ、そんなこと言ったら、ラーメンもそうなんですけれども、うん、なんか、お高くたまる価格帯にするかどうかっていう風なところで、私たちの見方がそうでないかって分けられそうな感じがしてきますもんね。
まあ、でも、マーケティングの結果だったりしますからね。スートンタンって昔からあるうどん屋が、高級うどんで、大阪の北新地とかにあって、はい、それが昔から1000円超えるうどん出してましたけれども、はい、結局そっちには行かなかったっすからね。うどんに関しては、
ね、
はい、だから、うん、花丸うどんと丸亀製麺が安い方にブランディング持っていっちゃったんで、なかなかそうはならなかったっていう背景があってね。ジョンさんはやっぱりうどん派と蕎麦派で言うと、もう圧倒的蕎麦派ですか、やっぱ。
そうですね、蕎麦派ですね。っていうか、北海道に住んでるとうどんの選択肢が全然ないんですよ。
ですね、うん、
そうなんですよ。チェーンで言うと丸亀製麺ぐらいしかなくて、
それも10年前っていう。
そうなんですよ。それも本当に最近入ってきたっていう。札幌市内とか江別市内とかでも、それなりにうどん屋さんって個人店舗でちょこちょこあるんですけども、でもそんなに足しげく通うかっていう風に言われるとそうでもないなっていう。たまに行くと美味しいなっていう風なのはあるんですけどね。でも、残念ながら結局のところそれしか食べてきたことがなかったりするので、結局うどんの良し悪しが私全然わかんないなっていう風に思いながら話は聞いてたりはしてたんですね。
食堂がうどんも出してますよとか、蕎麦屋がうどんも出してますよ、そんな感じなんですよね、多分。うどん専門で、うどん看板メニューでやってますじゃなくて、
いや、うどん看板メニューでやってるところがあるんです
よ。あ、そうなんですか。
でもそれも数少ないんです。江別市内だと花あかりっていう昔からやってるうどん屋さんが一軒だけですね。そこは美味しくて私結構行くんですけれども、でも多分何系統のうどんかが丸亀製麺とそこの比較しかできなかったりするので全然わかんないっていうのがあるんですよね。ツルツルとかコシがあってとかっていう風なのところがなんかよく表現として聞くんですけども、自分が食べてるのがツルツルしててコシがあるものなのかどうかっていう風なのも自分で判定がつかないっていう風なのがあって、なかなかこの辺は意外と味と言葉のイメージがつかなくてなかなか難しいものがあるなっていうのをちょっと
今ちょっとその花あかりっていううどん屋見てるんですけども、
はい、
だしが西日本ですね、ここ結構。
あ、そうなんですか。西日本のだし、
透明ですね。
そうですね、透明です。
いや、興味深いなって思って。
はい。ここも割と北海道産の小麦使ってもらってたりとか、農家としてもちょっと関わりがあるようなうどん屋さんだったりもしますので、その関係で使ったり食べたりとかもしてたりするんですけどね。なんかまあコロナ禍は大変だったみたいで、迷走してバームクーヘンとか焼いてたりしてたんですけども。まあ、いろいろ飲食店大変だったから、
いやもう大変だ。
こんなことやってたんだなっていう、なんでうどん屋さんでバームクーヘンなんだろうなと思いましたけどね。バームクーヘン美味しいからいいんですけど、
このバームクーヘン売ってたのって自家製バームクーヘンなんですか、これ。
そうです、自家製バームクーヘンです。まあ、多分客席が埋まらなくなって空いた客席を使ってバームクーヘン のくるくる回ってやつを入れたんだろうって感じになってるんで、
デパートの地下で回ってるあれが
そうあれがあるんですよ、お店行くと。はい。いや、だからね、いろいろとテイクアウトの商品とか作ったりとか、粉物で作ってどうにかできるもので思いついたのがバームクーヘンだったっていうのがね、なんか面白いところだなっていうのはね、冷凍うどんとかいかねえんだとか思って、ちょっと面白かったりはするんですけど、ね。
まあ普通はそうですよね。だから店に客が来ないから自分のうどんを近くの人に売ろうかとか通販で売ろうかっていうのが普通の発想やけど、
うんうん、
バームクーヘンなんでだ。
そうそうそう、なぜかバームクーヘンなんですよね。まあ賞賛があったからだと思うんですけど、どうなんだろう、売れてるのかな、ちょっとその辺は全然わかんないですけど、うん、まあとりあえずバームクーヘンは美味しいです。何回か食べたことあるけど、うん、
まあそれは美味しいでしょうけどね。
まあ、ここがとりあえず西日本系っていう風なのが分かって、あ、じゃあ今度からそういう風なのをイメージして花あかり基準で聞いて考えていこうと思います。はい、
はい、ありがとうございます。ここからは放送回以外の他のコメントです。あの頃の活言さんからいただきました。いつもありがとうございます。ポドイチといえばラジオ食堂札幌一番ですね。レビューを聞いてみたいという形で、はい、写真に出てるのが札幌一番味噌ラーメン福岡博多豚骨ラーメン風、なんやこれ、
こんなあんですね。
味噌ラーメンの福岡博多豚骨ラーメン風。はあ。
でも札幌一番なんだ
ね。ああ、ほんまやね。 ね、台湾ラーメンアメリカンみたいな感じになってますね。
そうですね。いろいろと和洋を折衷してよくわかんないことになってるけど。
で、あともう一つが塩ラーメン、長崎ちゃんぽん風。これもよくわかんない。しかも札幌一番っていうね。うん、ああ、で、これすいません。探しましたけど、売ってませんでした。
ああ、やっぱり季節性の高そうな感じのする味ですから、しょうがないですね。
ですし、あの頃の勝元さんは、ハンドルネームというか、ラジオネームとは違って、現状、福岡にお住まいの方なんで。
ああ、そうなんですか。
なんで、もしかしたら、エリア限定の可能性もあるんじゃないかなとは思ってます。
ああ、まあそうですね。まあ少なくとも北海道でこんなものは見たことはないですね。
まあ日本全国で言えば、札幌一番というブランドが、福の麺の中では不動のトップを4、50年続けている状態なんですけども、うん、北海道での札幌一番ってどんな感じなんですか？
ああ、いや、私よく食べますよ。塩味が一番使い勝手がいいかなと思うんですけど、これを基準にして、例えば、さっき話した油そばとか、そういう風なのに、リメイクレシピみたいなものですごい使いやすくて、で塩ラーメンをよく使うっていうのはありますね。はい、割とうちでも常備して使ってるインスタントラーメンの人たち。
常備されてる。ああ、
そうですか。ですね。まあ、家庭によるといえば家庭によるかもですけど、とりあえずうちは結構よく食べてる方だったりしますね。はい。まあ、最近はうちヤクルト取ってるんですけども、ヤクルトを取ってて、はい、ヤクルトで出してるヤクルトラーメンってあるんですよ、はい、あの緑色のやつ、はい、あれもなんか好きで、割と最近私はそっちを買って食べてることは多いですけれども、どっちかといえば、まあ、札幌一番の方が付き合いは長い感じはしてますね、はい、
そうですか。ヤクルトラーメンって、はい、はい、まあググってくれたらいいですけど、あの緑色のラーメン、
そうです、そうです、はい、緑色のちょっと食欲減退するようなラーメンなんですけど、それなりに美味しいんです。
美味しいですよね。なんか子供の頃しか食べたことないですけど、大人になってから食べてないんで分かんないですけど、あ、でもなんか塩味ですよね、確か。
あ、そうです、塩味です。
さっぱりしたね。あれって、はい、麺になんか根っこねるんですよね、あれ。体に良さげなやつが。
多分、ケールとか、要は青汁の原料みたいなやつが練り込んであってっていうやつなんですよね。麺がどう違うかっていう風なのも、いまいち僕も言葉で説明ができないんですけれども、でもなんか硬いイメージがあるんです。しっかり茹でたとしても、形をある程度保っていて食感がいいみたいな感じの麺だったりするので、私はそのさっき言った通り、油そばとか混ぜそば系統をインスタントラーメンで練成するとかっていうのをちょいちょいやるんですけども、それとかでも結構使い勝手が良かったりするんですね。韓国のサリ麺っていうのがあるんですよ。
ありますね、
はい、あれとかの系統と似たような使い方ができる麺の一つかなとは思ってますね。
鍋に使ったりとか、まあ、夏場とか、
はい、そうです、そうです、まあ、であと緑色してるんでね、なんか夏場とか冷麺とかの代わりとかに使ったりするとヤクルトラーメンはすごく映えるしちょうどいいなっていう風な感じがしますんでね。はい。これからの時期いいかなと思いますけどね。
まあ、なかなか手に入りにくいけどね。
そうですね。ヤクルト取ってるっていうのがまず前提ですからね。
そうですね。いや、ヤクの売人にコネクション持ってないと手に入りませんからね、ヤクルトラーメン。
そうなんですよ。私はとりあえず、ヤクルト線が切れると精神衛生が著しく悪化するという風な、禁断症状を発症しているような人間でありますんでね。だから、はい、まさにずっとやってますね。
売人とのコネクションがなかなか切れないという。
売人とのコネクションが、いつかヤクルトなしで生活できるようになれたらいいなって思うんですけど、現状そういう風な日が来ないことでも同じなんですけどね。はい。
余談ですが、俺人生でヤクルトレディとお付き合い、はい、その役の売人とお付き合いしてたのが、たった2年間しかないんですよね。
あ、そうなんですか。
僕らが就職して、どんどんどんどん世の中のコンプラ意識っていうのが高まってきて、はい、僕が前勤めてた会社の刈谷市にある三河営業所に俺がいた頃、そのたった2年間しかヤクルトレディとお付き合いできなかったんですよ。ヤクルトレディはどこにでも入ってくるっていうのが、まあネット見向かされてはいつつも、前の会社だと本社には来なかったし、名古屋支店にも来んかったし、今の会社だったらカードで入る形なんで、だからヤクルトレディを一回も見たことがないんで、なかなかそのヤクの売人のコネクションも難しいんですよ、今は。なかなか。
そうですね。いやー、そうやって大きい企業さんとかだと、入り込んで営業したりとかするとかもあるんだなと聞きますけども、でも確かにそうなると、コネクションはどんどんなくなってきますね。
うん、まあ、読んだらええだけっていう話ではあるんですけど、まあ、
そうですね。うん、私はヤクルト1000という風なものを使えば、鬱屈とした気分が枯れるという風な、インターネットのやつを鵜呑みして、はい、それ以降、ヤクルト1000を切らせない体になってしまってるんですけれども。
まあ じゃあ大変だったですね。2年前ぐらいでしたっけ。
あれは、私流行る前から、ヤクルト1000を上院してたので、そこら辺はもう全然もうその時点で、ヤクの売人の乗客になってたんで、どうにかなってたんですけれども。はい。腸内細菌を入れ替えると、ラットもうつ症状が治るぐらいにはなるんでね。ね、はい。人間にも効果はありますよって、は
い。ありがとうございます。ちょっと私も、ヤクルト1000、はい、ずっと小馬鹿にしてましたけども、ちょっと試してみます。
はい、1ヶ月ぐらいすると性格が目に見えて明るくなるし眠れるようになります。
ああ、まあでも逆に言うと1ヶ月続けないと効果がないってことなんですよね、多分。
あ、そうですね。そのぐらい続けて初めて腸内細菌網が安定してくるというか、ついてくるかっていう風な感じになると思いますんでね。はい。
ゲッキーさんからいただきました。いつもありがとうございます。なんと岡山県内では第2出店。ああ、すげえな。スケさんうどんはうどん界に革命を起こせるのか。岡山でスケさんうどん倉敷市に、倉敷にできるんや。初出店が決定という、はい、そういうニュースを紹介していただいております。はい。西日本の方から攻めてて、うん、今はもうスカイダークグループに入ってるんで、もう、
はあはあはあ、
もうイケイケですよ。
じゃあこれがどんどん北上していけば、いつか北海道にもスケさんうどんが来るかもしれない。
窓亀さんの成功事例を考えると、まあ北海道にたどり着くまで、おそらく窓亀、僕が最初に見たのが90年代の終わりぐらいなんで、そこからタイムラグが15年ぐらいあったわけですよね。
そうですね。うん。じゃあ、まだまだ先ですね。
まだまだ先かもしれませんね。まあ、トイドールさんとスカイダークさんではネットワークが全然違いますんで、だからもうちょっと早いかもしれませんけどね。
う
ん、
まあ、来たら寄ってみようかなと思います。はい。なんで先になるかわかんないです。北海道だと、どうだろう。函館とかが意外といいところかな。函館とかにまずできて、はいはいはいはい、で、その後、苫小牧で、あと、札幌来て、旭川とか。
そうい
う
ふうになるんですね。
うん、まあまあ。でも多分、ありえそうなのは函館あたりかな、最初に来るの。うん、
ああ、まあ、北海道の玄関口ですから。
玄関口ですから。
函館にできたとしてもね、なかなか行けないですけどね。
まあ、なかなか行けないですけどね。出身大学が函館にあるんですよ。
あ、そうですか。
それで、縁はそれなりにあるつもりで、たまにあと、私函館のラッキーピエロっていう、はい、ハンバーガーチェーンがありまして、はい。とても美味しい。私、そちらの方の禁断症状も定期的に発症しますので。だから、割と函館に行く人には、ラッキーピエロのハンバーガー買ってきてって必ずお願いするぐらいにはね、好きなところだったりするので、じゃあ、まあ、ラッキーピエロのついでに来たら行こうかなっていうふうなぐらいのことを考えてお
く、ね。ああ、そうですね、はい。テイクアウトでさえも欲しいっていう、はい、その。
そうです。テイクアウトでさえも欲しいです。はい。
まあ、その、ね、サポートが、エベツでしたっけ？エベツに、
はい、
に持って帰る頃には、ね、
しなしななっていようが何しようが、それでも食べたいなって私は思うぐらいには禁断症状が出てしまうので、
それは
しょうがない。
それは、すごいですね。はい、
移動距離でほんの300キロ程度ではあるんですけれどもね。そんなぐらいにはなりますね。
ありがとうございます。はい、あの頃の勝元さんから、惣菜すべて合わせて1200円以下、これが北海道の食インフラのセイコーマートジャイ。味もうまいし量もある。セイコーマ来たな。ホットシェフも良いけど、素材とアイスとカップ麺コーナーも注目してほしいという形でコメントいただきました。ありがとうございます。ですね、
北海道の、はい、セイコーマートはインフラでございます。スーパーがなくなったところにわざわざセイコーマートだけ出店してくれるっていう風な、地元をとても守ってくれる大切な企業となっておりますんで ね、はい、
本当
ね、ご利用いただきありがとうございますっていう。
まあね、セイコーマートからは逃げられないって有名な言葉もありますからね。
そうです。北海道はどこに行ってもセイコーマートがあって、逆に言うとセイコーマートしかないような場所もいっぱいありますからね。はい。ホットシェフはセイコーマートが発祥ではあるんですけども、もともと函館ストアっていう風なスーパーが函館にありまして、そこがそのスーパーとかコンビニの中で焼き鳥弁当っていう風なのを売って、でそれで業態をセイコーマートが買って、セイコーマートでこんな風にホットシェフみたいなのをやるようになったとかっていう風な話が、もともと確かその、長谷川ストアだ、思い出した、長谷川ストアが特許持ってたのをセイコーマートが買ったっていう風なのがファッションだったって聞きますけどね。はい。セイコーマートは何でも、はい、 大体美味しいですけど、私は最近はおにぎりと、最近パンも作るようになったんでね、アホほどメロンパンを買って食べてたりします。
すごいですね。
はい。お世話になってるし、安いですしね。
ね。
はい。
あ、自分はやっぱおにぎり派ですかね。北海道に行った時、はい、セコマートでおにぎりね。本当、下手な道の駅とか、そういうところで偉そうに鎮座してるおにぎりよりうまかったりするんですよね。セコマートのおにぎりの方が。
セコマートはどこに行ってもある程度安定したおにぎりを出してくれて、北海道米をちゃんと使ってますしね。うん、ありがたい企業だなとは思っております。でもそのおにぎりもここ最近はやっぱ高いんですよね。
まあ、それはしょうがないですね。
朝早くから田植えをするんですけど、そのおにぎりを買って、従業員に配るってことをやるんですけども、その従業員に配ってるおにぎりの値段が、去年まで1個240円とか50円ぐらいだったのが、今年300円超えるようになってきてますからね。高いなーってのは思います。けどね、はい、いや、まあ、それだけ米もいろいろといろんなところに影響を与えてるんだなって思っております。
ますね、はい、はい、ありがとうございます。ゲッキーさんからいただきました。ポテトそば？橋場定食みたいなもんじゃないのか、これ。ハッシュタグ県民賞極みということでコメントいただいておりまして、こちらあれですね、おそらく県民賞っていうテレビ番組の中でポテトそばなんで、重曹の若菜そばでも紹介してたんでしょうね、多分。元阪急そば。ポテトそばって有名なんですよね。富士そばとかでも出してるみたいですけど、ね、今は。
はあ、富士そば公式が出してるポテトそばのビジュアルを見て僕はちょっとびっくりしてるんですけども、熱々のポテトがそのままそばに乗ってるんですね。
はい、はあ。コロッケそばみたいなもんですからね。
まあ別に。まあまあまあまあまあまあ、そうですね。うん、ああ。
いや、美味しいですよ。
うん、うん。
俺は、店で食ったことはなくて、自分でそば作ってその上にポテト乗せて食べたことがあるだけなんで、まああんまり偉そうなことは言えないですけど、うん、まあ美味しいです。
いや、まあ、コロッケそばだと思えば、そりゃうまいだろうなと思いますね。
うんうんうん、いや、うまいです。まあ当たり前ですけど、つゆの味とね、ポテトの味は合うんで、ぜひ全国のそば屋で出してほしいですけどね。
そうですね。すごく肉体労働をやった後とかに食べると美味しそうだなって思います。炭水化物、
炭水化物、そうです、うん。塩分がね、もうね。
塩分はね、多そうですけど、こういうの美味しいでしょうね。私は肉体労働をしてるので、基本どんどん塩辛いものばっかり食べるようになってるんですけども。うん、わかります。美味しくなると思います。
はい。ヒデドンについさんからいただきました。関丼、あ、関丼ってチェーン店があるんですね。韓国の関に丼って書いて。はいはい、
うんうん、
期間限定、タッカンマリ定食、ダイソー盛り1150円。ご覧の通り熱々だが、メニュー画像に比べると具材の盛りがチープ。もう少しボリュームが欲しい。画像は隠れているが、赤いタレが別皿でついている。スープ自体は薄味で、花鳥味も強くはないが、その分、白ご飯のおかずにはなりにくい。という形でコメントいただきましたが、最近よくコメントくれるんですよ。この関丼っていうチェーン店に関して。これ、西日本に多いようで、全然行けてなくて、はい、メニュー紹介されても難しいんですけども、韓国料理のチェーン店ですね。
あ、そうなんですね。
うん、韓国料理のチェーン店ってよく考えたら、初めてに近いんじゃないかな。全国チェーン店と言えるほどのものが。まあ、
ですね。ちょっと、なんか、都心店とかは、まあ、ちょいちょい、愛別とかもありまして、行くこともありますけど、チェーン店は聞いたことがないので、そんなんあるんだなーって思ってました。うんうん、
まあ、ちっちゃい小規模のチェーン店は、都市部にはあるんですけど、全国のチェーン店はあんまり聞いたことないなとは思いますけども。
ないっすね。
韓国料理食べます？ジョンさん。
食べますね。自宅でもちょいちょい作ることがあるのが、スンドゥブチゲとか、はい、あとは、ダッカルビとかが結構作りやすくて、うちの妻よく作ってくれたりはするし。で、あと食べに行くとかは、江別市内になぜかこの韓国料理の居酒屋さんみたいなのができてまして、そこでチキンとかそういうようなやつとかを食べたりとかっていう風なのはやりますけどね。
うどん屋は1店舗しかないのに、韓国料理屋があんねや。
あるんですよ。一店舗はなぜかあるんですよ。
なぜか。
なぜかあるんですよね。でもなんか韓国料理って結構いろんなところに入り込んでるじゃないですか。例えば焼肉屋さんとかも韓国料理ベースから発生してるものとかもあったりですとか、特殊って、あれ北海道だけかな？
知らない。
特殊っていう焼肉チェーンが北海道あるんですけども、これとかは箸が銀の箸なんですよね。は
い、ああ、韓国。
だから韓国系の焼肉流派の焼肉で結構 構そういう点で言えばよく食べてるかもですね。で、あと私の近所にある個人経営の焼肉屋さんが韓国ルーツの人がやってる焼肉屋さんなんですよ、まあ、だからジンギスカンの味付けとかもしっかり味付けしてて美味しかったりするので、なんかその辺で多分私あの、ね、なんとなく身近な味っていう風に思ってる節はありますね。
韓国ってもちろん西日本に近いんで、
ああまあそうですね、
あの、うん、九州とか大阪はもちろんコリアンタウンもあるし韓国に近いんですけども、北海道も結構入ってるんだなって思って興味深いなって思ったっていうだけなんですけど、
どういうルーツで入ってきてるのか分かんないですけど、でも確かにいろんなところに入ってて、であとうちの母方の実家の周りにも韓国ルーツの人が入ってていて、なんかね豚足を食べる文化とかっていう風なの、そういう風なのを広めてたりとかするとかっていうのを聞いたことがあって、
あ、北海道は豚食文化ですからね。
そうですね、まあ豚食で、でそれで多分あんまり食べてなかったような部位とかもそういう風なルーツの人が食べ始めるようになってとかって、だって北海道の食文化ってそういう風な感じでいろんなところから入り込んでる部分もあります。だから
まあそれは、ね、
なぜかこれだけあるみたいなのはあるのかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。MYCフィードさんからいただきました。寿司が好物なんだが物価が上がりすぎて米も高くなって、回転寿司はおどかスーパーの寿司も量が減ったから自炊に行き着いた。あっそう、700円くらいで肌パン食えるか見てくれ半額刺身を漬けにして寿司を作った。お魚は生活クラブではないがググりながら作ってるから翔太の寿司よりうまいと思う。うん、ないと思うよ。これで500円くらい、あー、お休みですね。
いや、いいことをやってると思いますし、
いやー、素晴らしいですね。
寿司飯は備蓄米をどんどん使ってあげるといいと思いますよ。
あの、翔太の寿司で呼んだよ。小米の方が寿司には合うって。
そうです、そうです。小米の方が、あの、水分をよく吸うので、絶対にあの、うまく味が締まると思いますんでね。ぜひぜひ使ってあげてください。
ああ、業務連絡、今はディーセビーさん。すぐ備蓄米手に入れて、あの、寿司握ってください。はい、よろしくお願いします。
はい。ぜひぜひお願いします。
はい。今治シェフィードさんからいただきました。はい。ラジオ食堂のエースたるもの、カツヤの本丸も攻めるというわけで、キャンペーン最終日に滑り込み、あ、そっか。カツヤの創業記念祭とかやってたんですね、確か。カツ丼竹616円。相変わらず安いですね。
はい。
うまーい香ばしいカツ、ふっくらとした卵、固めの米、七味や漬物、お茶との相性も最適。中華三昧丼を1とすると36形倍うまい。あ、そう。すげえな。カツは通常メニューの中に全てがあると知ってた。はい、ということでコメントいただきました。ありがとうございます。まあつまり、
カツ屋は安くてうまいですね。
うまいですね。カツ屋ね、ご存知だと思いますが、あの全力飯っていうトンチキメニューを常に出してまして、
はい、
あの我々のような配信をやってるものとしては、カツ屋の全力飯を食べるのに忙しすぎて、カツ屋の一番美味しいカツ丼を食べれないっていうジレンマがございましてね。
季節物を追い続けてるとしょうがないですけど大変ですね。
いや、これね、結構厳しいですよね。うん、俺も、かつや、職場の近くにあって、ね、ラジオ食堂の旅に全力飯食べに行くんですが、よく考えたら自分カツ屋でカツ丼食べたもう何年前の話だって思い出せないぐらい食べてないんで、
うん、
あ、いい経験されましたね。あの、今が伊勢フィードさん。
はい。
カツ屋、北海道にも。
あ、北海道もありますよ。はい。江別市内にもありまして、私はちょっとあの、微妙に行きづらい場所にあるおかげで、あんまり寄ってはいないんですけどね。はいはいはい、でも、たまにあの、カツ丼だけ食べに行ったり、まあ、逆に私あの、こういう季節性のメニューを頼むことがなくて、ただただ買って食べて行ってるんでね。カツ丼美味しいなって思ってますけどね。
はい。せやのカツ丼はもう本当に美味しいですか。
はい、美味しいです。だからあの、ドストレートのドスタンダードが一番美味しいなって思っておりますので。
いや、全く、はい。
聞いたことないですね。
まあ、で、そのドストレートじゃない方ですけども、大王イカさんからいただきました。いつもありがとうございます。カツヤ全力飯。豚デラックス丼、焼肉、トンカツ、豚唐揚げのトリプル丼、結論から言って、ソースカツ丼プラス、打足感のあるおまけ、あ、そう品数が増えるので、作り置いて、冷めたり硬くなっていたいという弊害が見られるようです。
あらあらあら。
ああ、そうですか。しょうがないですね。じゃあ、ダイアンで、トンカツに豚料理2品追加して、うまい丼を作れというのは、難題だな、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。そうやね、確かに。だから、コンセプトありきで作ってるからね。 ていう豚デラックス丼で、まあ2つだったらデラックスっていうのに弱いんで、3種類ぐらい合い物にしたいなってなってくると、とんかつに2つ豚料理、
でもここで野菜とかそのヘルシーなものを入れるっていう風な発想しないから偉いなと思いますけど、
いやだって全力飯って言ってるぐらいです
から、ね、全力ですからね、はい、
野菜はカロリーがあるものを乗っけないとね、カロリーのないものなんか乗っけてもしょうがないんで、
このぐらいコロスキで来ていただける方がいいかなと思うんですけどねでもやっぱりあの同じ系統の味すぎるってことなのがあるんでね、残念ながら美味しすぎる感じがしますね。
あ、そうそうそう、美味しすぎるんですよ、うん、美味しすぎて飽きちゃうんですね。
そうだから僕もあの二郎系とか、はい、とにかく森がすごい系が最近行こうっていう風な発想になりなくなってきつつ
ある、ね、いやまあそれはそうでしょうね、私もそうですけど、
そう、まあ、そうどんどんなってくるから、だからこの辺の全力にいつまで戦い続けられるんだろうかっていう風なのが思うとね、なかなかちょっと寂しいものもありますけれども、
いやー本当ダイオウイカさんなんかめちゃめちゃすごいですからね、この数年間かつや全力飯を解禁賞で食べてらっしゃるので、
素晴らしい、
どこで何をしてる人なんやろうっていやもう本当に
でもとりあえず健啖家という風なのだけははっきり伝わってくるなと思うんです、
ね、伝わってきますけどね、うん、うん、まあ、はい、ということで、あの豚デラックス丼はこれが最適解なんでしょう、確かに何も思いつきません、まあ角煮ぐらいですかね、あるとしたらね、
あー角煮、角煮とん、あ
ーあー、うん、まあでもそう、ね、そうでも味がちょっと濃すぎて、うん、いや角煮丼でいいんじゃないかっていう風に、
そうですね、まああとは多国籍じゃないですか、
はい、
韓国中国、
うん、あそうですね、
うん、ソースを3種類とか4種類とかするような、うん、なんかマックでやってたような気がするけれどもと思うけど
、ね、ありがとうございます。あの頃の勝元さんからいただきました、トウキビドルチェドリーム、ドルチェ、はあ、すげえ名前やなこれ、前は北海道から輸入していたけど、はい、輸入じゃないですけど、はい、熊本を知ってからは缶落ち、あ、はい、この時期の熊本の道の駅や直売所にはゴールドラッシュやピュアホワイトも並ぶ、僕の中でピュアホワイトが甘いトウモロコシという言えばピュアホワイトって感じだけどね、うん、でもドルチェドリームの方が甘いかな、ドルチェの名前に負けず糖度20、うわすげえなこれ、でもトウキビの旨味がある、はあ、500円は安い、でも旬の直売所なら1本100円で買える、すげえ、
はい、まあこれあの季節性なんでね、どうしたって高くなる時期が存在してたりするので、うん、しょうがないんですけど、北海道からクール便で 2,3 日かけて頼むぐらいだったら地元の出始めのやつを食べるのが一番美味しいと思いますよ、
うん、
あのこうやってあの北海道でトウモロコシ作ってる農家が言うのもなんなんですけれども、産地で選ぶとかっていうよりは取れてから何時間かで選んだ方が絶対トウモロコシは美味しいですから、
うん、
まあ多分熊本で買った方が、確かこの方あれですよね、今福岡って言って
ましたっけ、福岡ですね、
の方ですよね、はい、それだったら翌日とかで届くような距離にあるようなトウモロコシを食べた方が絶対美味しいと思うので、うん、まあ、とてもいい判断だと思いますよ。
あれね、トウモロコシは収穫したらどんどん味が落ちていって、トウモロコシって立てて運ばんと上がるのですよね。
あ、そうですそうです、ね、あの立ってて運んで、なおかつ枝っていう風に私たちは呼んでるんですけども、トウモロコシの下の方に水分タンクみたいな役割としてトウモロコシの根元を残すっていう風なことをやると、よりあの美味しく運べたりはするんですけども、ただあの輸送コストの手前その辺が省かれることが多いので、縦積みにしてがせいぜい関の山でなんかいろんなところに運ばれてたりしてますね。
まあでもやっぱりさっきねジョンさんが言った通り、地元で買うのがね一番って、
うん、はい、地元で買うのが一番距離も短いし、であと産地でそんなに味の違いは、うん、あのは今言いよどんでいるのは、そうなると北海道のトウモロコシ買ってもらえなくなるかもなーっていうふうなのをちょっと思ってて悩んでたんですけどね、まあ、まあ、寒暖差があるような地域のトウモロコシだったら大体どこで買っても身近なトウモロコシが一番美味しいと思うんでね、ぜひそういうふうなところから買った方がいいんじゃねえかなと思いますね。
そうですね、はい、関東にお住みだったら長野とか有名ですからね、
トウモロコシ
ね。
ああ、そうですね、結局のところ品種がものを言う世界だったりしますんでね、
うん、
あのまあ、ドルチェドリームはもともと未来っていう風な品種から派生してるやつなんですけども、トウモロコシの味が結構しっかり乗るんだけど、未来はもともとちっちゃい品種だったのが、ドルチェドリームはなんかかなりでかくもなるらしいという話も聞くんでね、なんかうまいことやると美味しいトウモロコシだろうなって思います。ただあの私あの作ってないし食べたこともないので何とも言えなかったりするんですけどね、
糖度20度っていうのはイチゴと同じぐらいっ って Google AI さんが言ってます。
あ、そうです。なんか最近のトウモロコシバカみたいに甘いですからね。
いや本当ね、
ピュアホワイトで確か糖度19とか18とかだったと思いますし、であと私が作ってるめぐみゴールドもいいとこ18から19ぐらいなんですよね。まあ、だから最近のトウモロコシもうほとんどメロンより甘いような状態になってるのがデフォルトなんで、これから糖度20、21とかっていう風なのって比較する必要もないんじゃないかなってぐらいみんな甘いですから。まあ、あとあんまり推奨はしないですけども、生でかじってみると意外と果物みたいだなっていう風になりますんでね。翌日とか朝どれのトウモロコシ買いましたっていう風になったら、一回ちょっと生でかじってみるっていうのをやってみると美味しいかもしれないですね。
やったことあります。あの、長野のピュアホワイトでそういうやったことあって。
ああ。あ、そうです。ジュースとかもしますけどね。
あれは果物ですね、本当に。もう。
はい。
完全に。
でも、最近のスイートコーンは大体そのぐらいの糖度乗ってるんで、大体そんな風にしても美味しいと思います。はい。
日本人甘いもん好きすぎじゃないですか。
そうです。多分、野菜の美味しいかどうかの判断基準って甘いかどうかしかないんじゃないかなって思ってるんですよ。
いや、はい、うん、それもそうだし、日本の米甘すぎじゃないですか。いつも思いますけど。
そうです。甘くして甘くしてっていう風な感じにするような文化圏でやってるんで、どうしたってそうなっちゃうんですよね。
そう。家で食べるのはもう、あの、長粒種、バスマティライスとか、ジャスミンライスばっかりなんですけど、そういうの食うと、いかに日本の米が甘いかってよくわかります。いや、うまいんですけど。
調理法と料理の種類の文化差なんでね、同じ基準で比べるべきもんじゃないなって僕は思うんでね。なんか、バスマティライスとか、調理種のお米とかは、カレーみたいなものと食べるのに最も適したお米だったりしますしね。だから、場所ごとによって、とか国とかによって作り方とか味とかも当然違ってくるのはしょうがないんですけどね。まあ日本国内は何でもかんでも甘くしたがるっていう風なのは、でもどうなんだろう、テレビで甘いっていう風なことをよくコメントするからどんどん甘くなってったんじゃないかなっていう風な気も若干さっきしてますけど、
あ、うん、思います
ね。トウモロコシも昔はあの8列トウモロコシって言って全然甘くない品種が主流だった時代とかっていうのが昭和後期とかはよくあったそうなんですけど、まあ今それと比べたら信じられないぐらい甘くなっちゃってるのは、うん、そういう風な消費者の皆さんに合わせた結果なんだろうなと思いますけどね。
あ、はい、ということでございまして、ラジオ食堂のコメントはあのツイッターハッシュタグラジオ食堂か坂谷への直接メールかブログでコメントしていただくかで受け付けております。よろしくお願いします。
します。